それでは今朝は使命達成の力の源と題して小金井副牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はゼカリヤ書4章6節7節です。旧約聖書ゼカリヤ書4章6節7節です。それではお読みいたします。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。
皆さんおはようございます。気持ちの良い天気が続いています。昨日は、ジョイキッズフェスティバル、たくさんのお友達がまた お友達に連れられて、お父さんお母さんがこの教会に集われました。どんなに小さい子でも御言葉、そのメッセージは届いてるんだなということをいつもいつもその度に思わされます。メッセージの途中に抜け出していた小さな女の子を追ってですね、少し話をしていた。どんなお話だったと聞いたら、ちゃんと聞いてるんですね。そしてこんな話こんな話こうこうこうだったよと、そのこうなりの言葉を持って、話してくれました。そのようにして本当に、御言葉によって養われる。その中にあの子たちの将来どんなことがこれから待っているのかなということを期待しながら、楽しみに思いながらその姿を見ていました。私が高校生の時に新年礼拝で、私はそのスウェーデンミッションの教会で育ちましたけれども、フェローシップがあるいくつかの教会がですね、新年に集まって合同礼拝が持たれました。その時にちょうどスウェーデンに引退して、もう宣教師を引退して戻っておられた方がですね、日本にちょうど来日しておられて、その新年礼拝で、引退した宣教師の先生が講壇に立たれて、たくさん集まる日本人のその会衆の前に立って、挨拶をされたんです。明けましておめでとうでもありませんでした。お久しぶりでもありませんでした。開口一番にその宣教師の先生が言われたのは、会衆を見渡してですね、皆さん、イエス・キリストは昨日も今日もこれからも変わらないお方ですと、そのように言葉を発しました。ヘブル書の中にあるイエス・キリストは昨日も今日もいつも同じですという、あの箇所から、この老年の宣教師の先生がですね、まっすぐ前を見つめて、こう凛とした姿でこの言葉を語られた時にですね、私はその姿の中にこう凝縮された先生の生涯、その生涯凝縮されたその中から生まれたその一言に深く感動し、そこに重みのある言葉をそこに見ました。そしてですね、その姿を見て深くこの心が揺さぶられたんですね。先生のこの言葉の中に今まで長い間歩んできて来られた人生がですね、ギュッと凝縮されて詰まっている一言、その中にイエス様は昨日も今日もこれからも決して変わらないお方ですと。ではその生涯とはどんなものだったのなのかなと姿を見ながら私なりに思い巡らしたんです。戦後の貧しい日本に先生は降り立ちました。中国選挙にたくさんの人がですね、向かっていましたが、中国に共産党が入ってたくさんの宣教師が皆国外に、追放されて、 多くの宣教師はそこから日本にやってこられました。先生もその一人でした。そして日本人と同じ貧しさを味わわれて、そしてイエス様のことを伝えられた。母国のスウェーデンにいればもっと豊かな暮らしができたであろうと思いますが、福音を伝えるためにいろいろなロークを、人にも言えないようなその鬼を追って、それを飲み込みながらですね、この日本で日本人のために、使えられた生涯。まあ、自分のこの人生の振り返ってみるときに、長い間こう過ごしてもいよいよというときに、そこからどんな一言が生まれるかなと、どんな一言が自分の口から、まあ本音というんでしょうか、心の力出るだろうか。この先生は振り返って、当時を振り返りながら、懐かしそうに日本人の私たちの顔を見渡してですね、そう言ったんです。自分にとって、この価値ある人生が、あるいは他にあったんではないか。いやー、人生損したなーと言わないまでも、実際ですね、長い間この日本でロークして福音を伝えたけど、そのロークに見合った働きの実というものを多く見ることができない、そのような生涯ではなかったかなと思ったんです。しかしそのような現実があったとしても、そこにあったのは不平とかつぶやきとかそのようなものではなくて、あの一つ一つのロークの中にイエス様が共におられた、イエス様が一緒にいてくださったという、この喜びというものが言葉の中ににじみ出ていました。イエス様は昨日も今日もこれからも変わらない真実なお方だと、その告白する姿の中にですね、自分はこのお方と共に歩んできてとっても幸せだった、今もその幸せは続いていると言っているかのように聞こえました。主イエス様は変わらずに良いお方だと講壇に立って語られるその姿にですね、私はそれを見ながら、ああイエス様は今も生きておられるんだなということがはっきりと分かったんです。イエス様が生きておられなければこの人の口からこのような告白が生まれるはずがないと、そう思いました。そしてこの先生の内側にですね、輝くばかりにイエス様が息づいているのが、こう回収の席に座っている自分の方にこう流れて伝わってきたんです。その姿を見ているだけでですね、何か心がイエス様がおられるんだというその熱い思いになって、こう目に涙が溢れてですね、涙が止まらなかったのを覚えています。主がその回収の中に臨在されていました。主イエス様がここにおられるんだということが、この肌身でわかるような時でした。今朝、権力によらず能力によらず主の霊によってと聖書から読みました。宣教の働き、神様が私たちに託しておられるこの働きこそは、がまさにこの言葉のようであると思います。権力が能力が世の中を動かしています。しかし権力や能力、それらのものさえも踏み入れることができない領域、神様の領域、主の領域というものがあります。私たちはこの自分に託された役目、あるいは仕事、使命、ミッション、それぞれ生まれ持ってそれぞれの役目があります。役割があります。神様からもらっている使命というものもあります。それを成し遂げていくときに、この権力能力というものをあるときは用いていきますが、神様という方がどのような方であるかということを知れば知るほど、知恵や力では 知恵や力を尽くしても太刀打ちできない、主の霊によって成し遂げられるという世界を私たちは味わい知っていくんではないかと思うんです。聖書の中にもそのような記事がたくさん出てきます。私たちはこの人の営みの中であらゆる場で、与えられた能力や知力、体力、それらを用いて役割やこの使命というものを果たしていきますが、しかしそれらを尽くしてもどうすることもできない、そのようなことに出くわしていく、そのような時間を長く過ごしていく、その時にあなたはどうするでしょうか。どのようにその時を過ごされるでしょうか。今朝このゼカリアの4章6節7節からですね、3つのポイントで見ていきたいと思います。まず第1番目は、主の働きは主の霊によってなる。主の働きは主の霊によってなる。ここにはですね、成し遂げなければならない重要な使命が託されていました。しかしその使命は困難を極めて暗礁に乗り上げてしまう、このような状況が今朝開いた御言葉の背景にありました。このゼカリア書に出てくるゼカリアは預言者でした。民や指導者に神様から言葉を預かって告げるという大切な働きをしていました。まあ、旧約聖書は創世記から始まってマラキまで全部で39巻あります。まず、モーセ五書、立法の書、そして歴史書、詩編などの詩歌、預言書と分けられて区分されますが、預言書もですね、大預言書、イザヤ、エレミア、エゼキエル、ダニエル、大預言書、その後に続く、まあ、小預言書、そのようなものから、まあ、構成されています。このゼカリア書は預言書の一つ、小預言書の一つですが、旧約の時代の終わり、イエス・キリストがやがて来られるという500年前ほどに建てられた、ゼカリアは預言者でした。この後500年、マラキが終わってイエス様がお生まれになる間は暗黒時代といって、聖書の記述はこの中に編纂されていません。預言者ゼカリアはこの時代この時に建てられた総督の立場にあるゼルバベルという人に神様から言葉を預かって語りかけました。時は紀元前の538年、神様にずっと続く背信行為を繰り返して、とうとうですね、バビロンの国に攻め取られて、攻撃によって、根こそぎ財産を持っていかれた。エルサレムの神殿は焼き尽くされて、ついには国が滅んでしまった。イスラエルの民は、バビロンに捕囚されていきます。その70年後、この台頭したバビロンがですね、次に台頭したペルシャによって滅ぼされて、そのことによって捕囚の民はこのバビロンの支配下、この捕囚から解放されて祖国に帰還が許されます。この後90年約1世紀をかけて3回にわたってイスラエルの民は祖国に帰還します。まあ、帰還せずにそのままこのペルシャの地に残る者も多くいました。ここに出てきたゼルバベルという総督は第一次に帰還したグループのリーダーでした。祖国の地に帰還した民の最大の目的、一番の目的は自分たちがかつですね、神様に対して背信行為を続けて失ってしまった。それによって厳しい神様の裁きを受けて捕囚されて、そのもう一度再構築しなければならない自分たちの信仰、そして神様に対するアイデンティティ、失ってしまったこの信仰の共同体であるイスラエルの再建でした。そしてその最初がバビロンによって破壊された共同体の中心となる神殿の 再建だったんです。神様を礼拝する場所、神様との会見の交わりの場所、それは何にも変えがたい場所でした。その場所を再建する、それがゼルバベルにとっての使命、与えられた使命でした。神殿工事に取り掛かりました。戻ってきた民がですね、最初に目にしたのは、あの荘厳であった、かつての記憶に残っていた、あのソロモンの神殿は、跡形もなく、見るも無残に焼き尽くされて、廃墟となって、瓦礫となって、70年も放置された、荒れ廃れた、祖国でした。その姿を見てどんなに落胆したであろうかと思います。自分たちが帰ってきて、かつてのその姿はどこにも見ることができなかった。その現実を目の当たりにして、帰還してきた民はですね、惨めさを覚えながら、やるせない気持ちになりながら、押しつぶされそうな中で、この総督バゼルバベルを中心に神殿の再建のに取り掛かります。しかしですね、ここに邪魔が入るんです。北から入ってきたサマリア人がすでにこの土地を所有して、すでに勢いを、勢力を築いていました。この頃からですね、サマリアというところとの関係が、イエス様の時代に至るまで、出来上がっていくわけですが、民の帰還を心よく思わない者たちの脅しであるとか、買収であるとか、そのような妨害によってですね、神殿再建は着手されましたが、15年間、放置されてしまうんですね。15年といったら、生まれた子供が中学校を卒業するような期間です。15年間放置された。民の心はどうなったか、15年ほっときっぱなしになって、取り掛かった人々の心はですね、本来の目的をだんだん見失っていきました。この大切な神様の礼拝する場所、共同体の立て上げること、そのミッションからですね、心がだんだん離れていきました。そして、その心はどこに向かっていったかというと、自分の生活の豊かさというものを、そこに関心を払うようになっていきました。美しい家を建てることに夢中になって、神様の働き、大切な自分たちのこの礼拝の場である神殿を建て上げるということに対しては無関心になっていったんです。使命があって、それを成し遂げなければならない、その計画の中でですね、共同体を作るどころか、帰ってきたものの、帰還してきたもののバラバラな状態になりました。神殿再建工事が果たして完成するかどうか危ぶまれるような危機を迎えていた、その真っ只中で、その空気を打ち破るかのように、神様はこのゼカリアを通してその完成を保証しました。権力によらず、能力によらず、主の霊によって言葉なるんだと。それは人間側の力によるのではない、私の霊によってそれはなるのだということを告げました。6節7節お読みします。すると彼は私に答えて言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。権力というのは軍隊や富を表しています。能力というのはこの物事を成し遂げることのできる力、重い荷物を運ぶ者たちの力、そのようなものを表しています。 かつてですね、ソロモンのが荘厳な神殿を建てた時、あの時にはこの権力も能力も欲しいままにしていたイスラエルの民たちでした。しかし今はそのかけらもない。大いなる山というのはこの事業を妨げるあらゆる障害のことです。大いなる山よ、お前は何者だと、ゼルバベルの前で平地になれと。実際にこの紀元前587年に破壊された神殿はですね、瓦礫の山となって、まあ、放置されていました。果たすべき仕事を目の前にして、こう積み上げられている、山積している問題、一方でそれに向かっていく自分たちがなんと心もとなく力のないものに見えたでしょうか。あのダビデがですね、様々な良い材料を揃えて息子ソロモンによって建てさせたあの立派な神殿、そのような財も持っていない。自分たちは捕囚の民から帰還して、財産も何も持たずにこの地に帰ってきて、そしてこの神殿を作るというみすぼらしい道具しか持っていない。自分たちの生活も、苦しくて余裕がない。権力、能力というのはこの世のものです。それは常に変化します。しかし、主の霊というのはいつも変わらず、信じる者のうちに生きて働く力です。ホセア書の1章7節、アウトラインにもありますが、こう神様語りました。しかし私は、ユダの家を愛している。彼らの神主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。まあ、弓や剣や馬というのは権力の象徴ですが、これらによって私は彼らを救うのではない。この後に続く言葉は、私自身が彼らを救うのだと。権力によらず、能力によらず、主の霊によって、神様こそが全てを治める権威を持っておられる全能な方である。だからあなたに託した働きを進めなさい、私がそれをするからと。実際に神様はその場を、時の統治者であったペルシャ王をですね、動かして、神殿再建を妨害するものをペルシャ王を用いてとどめさせます。再建工事に必要な費用や生活に至るまでの必要を与えられました。そして15年ブランクがあった後、この神殿は再建されます。イエス様の時代までそれは残っていくんですね。もうダメだと思っても、その時に権力よりも能力よりも大いなる存在があるんだ。神様は思いもかけないところから助けの手を述べられる。あらゆる方法を用いてことを運んでくださるお方です。そしてそれは主の霊による、主の霊による領域です。使命を達成する力の源は、ここにあります。そして、第二番目は、絶えることのない油注ぎが与えられている。絶えることのない油注ぎが与えられているということです。ゼカリアはですね、初めから読んでいくと、ゼカリア書は、ゼカリアに神様は八つの幻を見せられます。この四章で見せられたこの幻は、五つ目の幻でした。一節二節を見るとこうあるんですね。 私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿にはそれぞれ七つの管がついています。まあ言葉で読むとですね、何やらよくわからないなと思うんですが、挿絵をアウトラインの方に入れました。ゼカリアはこの幻を見せられました。金でできている燭台、メノラ、イスラエルの象徴的なシンボルです。メノラ、燭台。そこに火を灯す、燭台というのは火を灯して暗いところを照らす明かり、まあ、ランプの役割をします。まあ、この燭台は中心の軸から枝が7つに分かれて、その上部には、油で満たされた大きな金の皿が取り付けられていたと。一つの灯火皿にそれぞれ7つの管がついていた。つまりですね、7つの枝に7つの管、49の灯芯。灯芯っていうのはこの油が染み込んで火がつくものですね。管に7つ、5とあった。その49の管がついて、そしてそこに灯芯に火が灯っていた。非常に明るかったと思います。あたり一面を照らす光となっていました。この燭台はイスラエルの共同体を示していますが、これは象徴的に今の私たちのこの時代に教会であり、私たちクリスチャン一人一人をも表しています。全体が金でできているというのは、神様の前にこの完全であるということを示します。金という材料。私たちはこのイエス様によって罪が許されたときに、この完全な清い性質を神様から与えられました。しかし、どんなに立派な燭台であってもですね、燭台だけでは油がなければ火を灯すことはできません。完全な清い性質を神様からいただいていても、もし燃やされていなければ光を放つことはできません。燭台の役目は光を輝かすことであるように、私たちは世の光、地の塩として暗闇にある人々を主のもとにお連れする役目を授かっています。しかしその役目も聖霊の油注ぎがなければ果たすことができません。使徒の一章八節、一緒に読みたいと思います。アウトラインにありますが、使徒の一章八節。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。燭台に油があり、そしてその油を持って火を灯すことができる。幻で見た燭台の左右にはですね、2本のオリーブの木がありました。この後半11節からそのことが出てきますが、金の管を通って絶えずですね、食材の鉢に油を供給していました。だからこの油を入れる鉢の容量は限られていても、火を使って油がだんだんだんだんなくなっていく、この鉢の中の油がなくなっていても、常に絶えず食材の鉢に油を供給するものがあったので、灯火が耐えることのないように油の必要を十分に満たすことができました。輝かし続けることができた。灯火続けることができました。 私たちはどうでしょうか。絶えることのない神様からの油注ぎ、聖霊の満たしを十分に受けているでしょうか。聖霊に満たされることを求めて日々祈っているでしょうか。もしですね、人間的な力、外の力にのみ頼っていくならば、私たちはだんだんと枯渇していきます。けれども私たちのうちに働くこの聖霊により頼んでいくときに、私の霊によってと言われる通り、権力によらず能力によらず、私の霊によってと言われる通り、聖霊によって神様の技がなされ、この進む道に立ちはだかる問題や妨害、不可能と思える事柄も征服されて、覗かれて、大きな山も平地になるということを私たちは知っていくものとなっていきます。ゼカリアにこの言葉が託されたとき、この絶えることのない油注ぎがこの燭台の上にあるのだということを語られたときに、ゼカリアは、主よ、これは何ですかと尋ね返しました。そしてこの6節に続くんですね。私に答えてこう言われた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられると。あなたの前に立ちはだかる何かがあるでしょうか。何をもってしてもことが進まない。それに対処するようにですね、権力、能力、外側の力に頼りがちな弱さを持つ私たちを、神様はよくよく知ってくださっています。神様は、この時に、ゼカリアを通してゼルバベルに語られたんです。私があなたに油を注ぐ聖霊の満たしをもってこの働きを前進させる。権力によらず、能力によらず、主の霊によって奮い立てと。これは、ゼルバベルを力づけると同時にですね、戒めも与えているように響きます。その戒めというのは、あなたは何を頼りにしているのかという。あなたは用いる力を振り絞って、それをしようとしているが、ここに偉大な力を持つ私がいるではないかと。この働きを推し進めていく私があなたと共にいるではないかと。この言葉はですね、同じように私たちにも神様は語ってくださっています。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、あなたに託したミッションが、役目が、働きが進んでいくんだと。そして、第3番目は、私たちの贖いも、主の霊によって、成し遂げられた。私たちの贖いも、主の霊によって成し遂げられました。神様の働きは、権力を必要としない、能力を必要としません。主の霊によってと。この御業を思うときにですね、最大の大きな、最も大きな御業は何であったか。と思うとですね、それはイエス様のご生涯こそが、この言葉、権力によらず能力によらず主の霊によってという言葉の現れではなかったかなと思います。そこに行き着きます。イエス様は神であられるのに、この地に人として生まれてくださいました。律法学者よりも賢く、権威ある者のように、神の国について語られました。社会から弾かれている人たちの友達になってくださった。 目の見えない人、耳の聞こえない人、歩けない人の目や耳や足を治してですね、死んだ人をも蘇らせることができました。そのようなイエス様の御業を見て、かつてから予言されていた自分たちを救い出してくださるメシアであるのではないかと、人々は、民は噂しました。イエス様の中にですね、権力を見ました。イエス様の中に能力を見ました。そして、イエス様のもとに集まってきました。人々はイエス様のなされる力ある技を見て、この人こそ自分たちの国を再建してくれるはずの王であると期待を膨らませていきました。そして祭り立てました。この人こそローマの支配から解放してくれるはずだ。救い主で、メシアだ。イエス様に期待をかけていきました。けれどもですね、イエス様は何の力もなくなったかのようにローマ兵に捕らえられてしまいます。人々は目を疑ったでしょう。弟子たちも目を疑ったでしょう。あれ、展開が違うな。不当な裁判の末、罪人、死刑囚として、判決が下って、鞭打たれて、ローマで最も残酷と言われた、この十字架刑に、処せられます。茨の冠を被らされて、鞭で打たれて、そして、祭りで賑わう、この、杉越の祭りでたくさんの、イスラエルの民がですね、戻ってきたそのエルサレム、の賑わいの真ん中をですね、群衆の中を、あの権威ある者のように語られたお方が、そのかけらも見えず、惨めな姿を晒して、十字架を担いでですね、ドクロと呼ばれるゴルゴダの丘に向かって、他の二人の囚人と一緒に十字架につけられました。イエス様は、何も言葉を発せられなかった。何も語りませんでした。その姿は、ほふり場に連れて行かれる子牛のようだ。あるいは、毛を刈ってくれる者の前で、黙って毛を刈られるままになっている羊のようだと、イザヤは予言しました。権力、能力というものを用いて、どんな方法でも、イエス様は十字架から降りることができたはずです。自分を陥れて、この十字架にかけた裏切り者たちをですね、やり込めることができたはずです。しかし、イエス様は、イエス様の取られた行動には、そのどちらも見られませんでした。ただ黙って、その身を、父なる神様の言葉がなるようにと、ただその言葉の中に身を黙って委ねておられました。世を救う神の子羊として十字架にかけられて血を流されました。まあ、イエス様の十字架を見るときに人々はあざけってですね、力のないものと、この世はそのようにイエス様のことを見ました。権力も能力もその欠片もない、なかった。イエス様の十字架の姿は弱り果てた力のない、何も生み出せない敗北者のようでありました。イザヤの53章の3節に、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったと。そして53の5節には、しかし彼は私たちの背きの罪のために 差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼への打ち傷によって私たちは癒された。これが神様が人を救うために用いた方法でした。神様はこの方法をもって最大な事業、聖書の根底にはですね、神の愛というものが流れています。そしてそこにあるテーマは人の救い。そしてそこにある最大の授業は、救いの道を完了する神の子羊が来られてですね、神の御子が来られて、その救いを完了する。これが聖書の一番のメインのメッセージです。それを成し遂げた、その授業を、大授業を成し遂げた方法が、これでした。第一コリント一章の25節に、こうあります。十字架の言葉は、滅びる人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。一章の21節には、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ、神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのですと。救いの道を開く大事業を成し遂げたイエス様。そこでは権力も能力も用いることはなく、主の霊によってのみこのことが成し遂げられていきました。そしてその技は完成されたんです。私たちはこのような方法によって完成された救いをいただいたものです。そして、このような方法によってなされた救いの技を、福音を述べ伝えるものとされています。あの宣教師の先生がですね、昨日も今日もこれからもイエス様は変わらないお方だと、そのように生きて働かれる、この世からは蔑まれて見られるような、この世からはちっぽけに見られるような、そのように映るものの中に、神様はそれを見る者には救いを受ける私たちの神の力というものを明らかに見せてくださいます。イエス様は神によって聖霊を注がれたお方であり、私たちにもその聖霊を与えてくださるお方です。あのゼカリアが見た幻、金の管によってオリーブの木からですね、絶えることなくこの燭台に油が注がれ続けて灯火が燃え続けることができたように、私たちも主からの聖霊の満たし、この油注ぎというものをいただいてですね、暗い世界に光を輝すこの金の燭台のような存在にならせていただきたいと祈りましょう。その管はですね、この世のものによって、不信仰のようなものによって、その管にその小さなクズがですね詰まって、管を詰まらせてしまうことがないように、主の霊によってと、権力によらず能力によらず主の霊によってと、語れる主を仰ぎ、そして主と共にいただいているこの働きを成し遂げていきたいと思います。イエス様言われたんですね。私にとどまりなさい。私も、あなた方の中にとどまります。 御言葉に応答してしばらく聖霊に導かれて主を仰ぎ祈っていきましょう。それぞれで祈りましょう。ハレルヤ、父なる神様、あなたの御顔を今、愛する兄弟姉妹と共に仰いでいます。この世にある権力、能力をもってしても成し遂げることのできない、その中にあって、私たちは主の霊によって働きが前進するということ、あなたの御業がなるということを、ますます教えられていきたいと願います。何よりもイエス様の生涯そのものがそのような歩みでした。イエス様の成し遂げられた救いの道を完了されたあの大事業がそのように成し遂げられたものでした。私たちはその救いを受けて今この場に置かれています。問題が山積し目の前に山積みになり進む道が閉ざされてもあなたを仰ぎ見るときにあなたはあらゆる方法をもってそれを成し遂げることのできるお方であるという信仰その告白を私たちにお与えください。そしてその信仰によって私たちがイエス様の素晴らしさをますますその傍らに立って見るものとさせてください。そのような領域があるのだということをこの地上にありながら私たちがその恵みを味わい知るものとして導いてください。与えられた使命の達成するその力の源はあなたの手の中にあります。この朝私たちのこの霊を灯火、そして明るく燃やし続けてくださる聖霊様、あなたの満たしを求めて祈ります。どうぞ私たちがあのくすぶる灯芯、そのようなものではなく、ますますこの世にあって暗闇を照らす光となって輝き入れて、あなたのもとにたくさんの方々をお連れすることができるように、その宣教の力をどうぞ私たちに聖霊によって満たしてください。お一人お一人のすべての状況をくまなくご存知なあなたが、その祈りのうちに生き働き、そして今日もこの御言葉の中に生かしてくださいますように、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。